解体者の夜ヘルツ。ヒラギスカサ俺の嫁イヒラ三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サーチ会でヤシの組三浦瀬さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、いよいよ明日になりました。
お、
年内最後の20歳生配信、11月17日日曜日、二次元再退社の夜、ライブストリーム、ボリューム24、17時スタートで19時までで、プラス会員限定が30分ありますということで。
はい。
はい、そして、ピックアップする、作品は、早々のフリーレン。
お。
はい、こちらの話を、まあ、中盤でする予定です。
はい。
そして会員限定トーク30分は20歳メンバーが実は苦手なキャラというテーマでお話をします。
はい。
はい。そしてアンケートは、もう本日、リアタイでこれ更新されてすぐ聞いてる人は、まあ3時間くらい後は、締め切りまであるということで、アンケート。
はいはい。
はい。こちらが、まあ前回同様ニューストピックの募集と、まあテーマトークに関してはフリーレン関連の、質問募集。そして3人が苦手だと思うキャラを募集しておりますので。
はい。
はい。一応ですね、締め切りはその11月16日の土曜日本日の24時までとなっておりますので、まあ、ニコニコのタイムシフト予約と合わせてもろもろよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい。タイムシフト予約はね、結構ギリギリまでできますからね。
なるほど。
はい。ということで。ぜひぜひ、みんなで、まあ、忘年会的なね、感じで。
そうですね。飲みながら。
はい、飲みながら生配信できたらと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ほんと送ってください。
はい。ではですね、まあ、今回もまたちょっと A パートアニメの話からするんですけれども。
はい。
なんかちょっと松崎さんが今回はちょっと話したいことが。
そうなんですよ。
うん。
ちょっとまあ、アニメの話じゃないんですけど。
はいはい。
ね、この、ま、先週の土曜日。
うん。
はい。
先週の、ま、土日か。ですね。なので、日付で言うと、11月9日、10日。
はい。
にですね、アイドルマスターミリオンライブの、ライブ。イレブンスライブ。
うん。
というのがですね、ま、開催にされる予定だったんですよ。
うん。うん
っていうのが、まあ、アイドルマスターって結構、ライブっていうのを結構、割とでかい軸にしてたりとかしてて。う
ん、まあね、
まあね、そんな感じはしますよね。
うん。だから結構ゲームとかアニメよりも割とそっちメインの、ファン層とかも結構多くて。
なるほど。
割と大事なイベントではあるんですけど、
うん。
それのまあ、大きいライブの、まあ、イレブンス11回目、まあ、11年目か。っていうのもあり。
ああ
、
なるほど。
っていうのはあったんですけど、それがまあ、名古屋で行われる予定だったんですが、
うん、
これがね、その2日前、木曜日以降に、まあ、その出演予定者のうちに、はい、コロナの、陽性反応が何人かから、
なるほど。
確認されたということで、うん、まあ、そのセットリストの変更とか、いろいろ多分協議したらしいんですけど、
うん、
前日金曜日に、まあ、延期という、発表がされまして、
うん。
だからまあ、中止ではないんですけど、まあ、延期だと。
うんうん、だからまあ、チケット持ってりゃ、振り替えがしますよ、みたいな感じ
で。っていう感じではあるんですけど、
はい、
まあ、まあ、スタッフさんも、もう前日だから結構会場とかも。
そっかそっか。
まあですよね。
うん。
だから、演者が一回も立ってない、舞台を今からバラしますみたいなとか。
ああ、
なるほど。
とか、アイドルマスター結構演者の方宛てにそのフラワースタンド、フラスターとかを結構送る文化があって。
うん、ああ、なるほどね、
はい。でもそれはその現地のスタッフさんがそのキャストの方に送って、写真撮って送ってくれたりとかあったらしいんですけど、
うんうん、
やっぱ演者側もやっぱりもちろんきついでしょうけど、
うん、
まあ行く予定だった方々、
そのプロデューサーというか、
はい、はい、
も含めて、うん、
予定が空くどころか、まあ言ったら遠方から行く人は、 ホテルも取ってるし。
まあ、そうなりますよね。うん。
交通機関のもう飛行地とかの予約もしてるだろうし。
うん、うん、うん。
なんなら、向かってる途中でそのお知らせを聞いたとか。
そうか。
そうか、結構急っちゃ急だから、そうなりますか。
っていう状態になりまして。
うん。
で、そっからまあもちろん、まあキャンセルして、そのもろもろの予定を。
うん。
っていう人もいたんでしょうけど、どうせならっていうことで、この二日間、思いっきり名古屋観光を楽しんでる人がやたらいて。
おお、なるほどね。
っていうのもね、その名古屋の、来イベントに合わせて、まあ、うん、コラボ店舗みたいなのがいくつかあったりしたんですよ。
なるほど、
ね。
なるほど。いろんな、例えばご飯屋さんとかとコラボしてたりとか。
は
い、
う
ん、
そうです、そうです、そうです。ヤバトンっていうお店、結構有名な。
名前は聞いたことある。
はい。とコラボしてたりとか、あとそのシャチモナカさんとかもかな、うんうん、とか、なんか、とかもう、とにかくその名古屋近辺のいろんなお店とコラボ、
うん
うん、コラボ施策みたいのがあったんですけど、
うん。
だからそこに行こうという人が。
だから、なるほどね。
ライブがあったら、その時間分、
うん、なるほど。
ライブには当然使われるじゃないですか。
なるほど。うん。
だからライブがなくなった分、
うん、
予定よりも多く回れるっていうことになって。
なるほどね。
フットワークはだいぶ軽くなりますからね、はい、そこは。
うん、うん。
で、それだけじゃなくて、もう普通に、アイマス何も関係ない名古屋も観光しだしたりとか。
いいことだ。それはいいことですよ。
はい。はい、あとですね、まあ、その時に、ちょうど名古屋で、小倉優衣さんがライブやってたらしくて。
おう。
うんうんうん。
小倉優衣のライブのチケットあるぞっつって、アイマス何にも関係ない小倉優衣のライブ行ったり。
いいね。
それがね、あと、大石正義さんと、
うん、
ナノライプさんも名古屋でライブやってたらしくて、
うん、
そこに急遽参戦する人が現れたり。
いいね、うん。
うん。あとなんかわかんないけど、普通にその、チューブとか、関西の方の、競馬場行って普通に競馬楽しんでるやつがいたりとか。
うん、急に馬娘の方になった。
とかなんかね、もういろいろもう、このやるせなき気持ちを、もうなんかでぶつけたくて、
うん、
もう、どうせならっつって割り切って楽しんでる
人
がすごくいて。
いいね。
うん。
これはなんかすごくなんかいい傾向だなと思って。
うんでも、それは本当そう思うわ、なんか。
うん。
うん。
そう。いや、なんか過去にね、アイドルマスターのライブって、まあ、
うん、
もう19年やってたら、うん、まあ、ライブが結構延期になったり、中止になったりとかって、うん、まあ、あるんですよね。
まあね。
とかで、だから、昔で言うと、鳥インフルエンザとかがなんか流行った時あたりで、
ほうほうほう。
なんかその大阪でやるライブが、まあ延期になったりだとか。あとは、まあそれこそコロナの時に。
まあそうだよね。
まあライブ自体がまあ延期中止になったりとか。
うん、
あとはもう、二日間やる予定だったんだけど、一日目普通にお客さん入れるんだけど、
うん、
その政府からのあれで二日目は無観客とか。
ああ。
みたいなことがあったりとか、あと、
うんうん、
今年の初めはそれこそそのシンデレラのライブで、1月に新潟でライブ予定だったんですよ。地震で、
うんうんうん、
の影響で延期になって、まあ結局それはもう開催もされたんですけど。
新潟だけど、やっぱ影響があったってことだ。
あ、新潟、石川か。
石川か。うん、石川でライブだった。
っていうのがあって、でもそういうのって結局現地には還元できないじゃないですか。でも今回は、まあ、演者さんがっていうのもあり、
うん、
だから俺たちは動けるぞっていうことで、
うん、
でも、で、しかも、その、アイマスがコラボしてるから、なんとか公式に金を落とそうとして、動いてるみんなの姿っていうのが、
T の鏡だな。
そうね。
本当にプロデュース、
うん、
バンダイナムコに金を落とせと、
うん、
なんか動いてる様がちょっと素晴らしかったなと思って、
いい話だね。
まあ、逆転の発想だよね。その、うん、まあ、で、多分、アイマスのそのファンの P の方々っていうのは、すごく、 ノリ的にすごくいい部分もあると思うから。
そうですね。
だからもう行ってもしょうがない。もうライブ見れないんだったら、もう楽しもう、
別
の
角
度でっていうのは、多分すごく感じますよね。
もちろんまあ現地来て、なんだよっつって、もうそのまま帰る人ももちろんいたの
かもしれない。もちろんそれはもういろんな事情あるからね、もう。
だからそれをなんかポジティブに受け取る人が結構やっぱり多くて、それはちょっとなんか、同じ会話好きでよかったなって思って。だからこういうことがあったんだよっていうのをちょっとアイマスあまり知らない人にもちょっと伝えたくて。
なるほど、ね。
はい。あと小倉優衣さんも、大石さんも、ナノライプさんも、我々を受け入れてくれてありがとうございました。急に。
まあ、でもまあ、もうそれが一番、やっぱもう、仕方ないからね。その、何かしらで延期になっちゃうとか中止になっちゃうのはしょうがないから、そこに、まあ、腹立てちゃうよりは、もうしょうがないから、でも絶対
時間
行ったら面白い
ってね。いいことだ。
でもそれはね、それはポジティブな考え方でいいね。
だね。
なんだよって思うよりは、ね。よし、だったら、こうやって楽しもうみたいな。
だってもう当日だからもうほぼホテルとかも多分キャンセル料 100% なんですよね。
そうキャンセルしたところでね。
っていうのもあったんでっていうのもあったみたいですけど。なのでね、ちょっとそういうのも、公式に金、あまり公式に金落とすあんまり連発する
んです
けど。
でも、大事なことだから。
単純にでも楽しめるってことはいいことですよ。もうネガティブな出来事を、もうだったらポジティブに楽しもうって変換できるのは、いやだって当日だったら動揺もするって自分の立場だったら、
ね、
自分が言って、
いやそうよ、見習いたいです
ってなったら、でもそこでね、本当にだったらアイマスのライブがあるからこそ見れなかったものを見てもいいと思うしね。
そう。なのでね、いろんなコラボとかを楽しみつつまた延期になってだまだいつなるのかとか、まだその辺は全然発表されてないんですけどね、それを、開催をね、また待っていければな、というふうには思いましたっていう、話でございます。
素敵な話。
見習いたい部分はもう多々あるね、それは。
本当ですね。
なんかね。
軽い人多いんでね。
まあね、でも、もう、それはちゃんと公式も誠意を持ってやってるからっていうのもあるんじゃない？それは。あんまりそこでね、お客さんのこと考えなかったりすると、逆にやっぱ、なんだよって感じも出ちゃうかもしんないから。まあでもいいことっすよ。
はい。まだ続いてるコラボもおそらくあったはずなので、そちらも。
なるほどね。
はい。
なるほど。
はい。
了解しました。ちょっと、じゃあ冒頭は松崎さんは今回はちょっと、そういう。
ちょっとはい。
そういう冒頭じゃないですけど。
はい。
はい。了解しました。じゃあ、ここから俺とドイチはちょっとまたアニメの話をさせてしまいますけれども。
はい。
じゃあ、俺なんですけど。
はい。
やっぱ、ランマ。令和ランマですね。
はい。
はい。
まあ見ててね、まあ、もちろん、その、原作とかも当時読んでたんで、まあ知ってる話ではあるんだけど、
はい。
やっぱりでも、改めていいな、みたいな思うことっていっぱいあって、おやっぱ改めて、アカネって、すげえ可愛いじゃんって。
改めましたね。
改めた。相当改めたよ。で、俺、もっと言うと、原作読んでた頃って、当時は俺、絶対ロング派だったの。髪型。
ああ、アカネの。
キャラ、キャラとかで言っても、でも、俺もしかしたら、ショートにちょっとおって思ったのって、やっぱランマのアカネの、急にショートになる衝撃ってあったんじゃないかなと思ってね。改めて見たら。で、まあ、それがまあ4話5話だったんですけど。
はい。
まあ、4話でリョーガが登場しまして。で、まあ、ランマとバトって。で、まあ、ラスト、その、まあ、いろいろあって飛んできたリョーガのベルトで、アカネの長い髪がバッサリみたいな。展開になりまして。
はい。
で、5話みたいな。 まあ、はい、で、まあ原作通りいろいろあるんですけれども、
うん、
まあやっぱり茜が髪を伸ばすようになった回想。
うん。
うん。だからまあ、当時から東風先生のこと好きだったけど、もう明らかに東風先生は、その、かすみお姉ちゃんのことを好きだっていうのも分かってて、うん、でも髪を伸ばせばお姉ちゃんみたいになれるかもみたいのがあって髪を伸ばしたんだろうな、みたいなのがまああるわけじゃないですか。
はい、はい。
で、そんな気持ちで伸ばしてた髪。うん、でも、やっぱり東風先生はかすみお姉ちゃんのことを好きっていうのは、もう揺るがない。
うん、
っていう思ってた頃に、まあそんな事件がありました。髪がバッサリっていう。
はい。
で、まあ、まずね、家に帰って、まあ、かすみさんが、その、髪バッサリになっちゃった茜を見て驚いて、
うん。
まあどうしたのそれって言ったら、ランマはやっぱすごく、こう、罪悪感とかもあるから、
うん。
それは俺がってこう言いかけんだけど、
うん。うん
まあ、茜がそこで、まあ、ちょっと気分変えようと思って、みたいな。
うん。
ちょっと、ランマを、かばう形になったりする、みたいのがあって。
はいはい。
うん。で、ランマはもう、序盤ランマで考えると、らしからぬくらいもう、茜に気を使うわけですよね。
うん。
うん。でも、茜は、まあ、ランマを、まあ、ビンタこそしましたけど、龍馬と、
うん、はいはい。
女ランマにビンタこそしましたけれども、まあ、どうせ近いうちに切るつもりだったんだからっていうことを言うわけですよね。
うん。うん、
でもこれっていうのはもう、諦めつつあったからっていう気持ちもちょっとあると思うんですよ。
う
ん。はいはい。
結構近いうち切るっていうのは、ま、本音だったような気もするんですね。なんか、ランマを気遣ってっていうんじゃなくて。
うん。
で、まあ、そのランマ気遣いでも別に優しくしないという気持ち悪いとか、こう、ちょっとこう、なんですかね、軽口的な応酬があって。
うん、
で、東風先生のとこ行って、まあ足くじいちゃったりもしたんですよね、茜が。
はいはい。
で、それで東風先生のとこ行ったら、まあ東風先生が、ああ、まあ、また短くしたのって言って、で、ランマはそこで、うん、あ、昔はショートだったんだ、茜は、みたいな思ったりしたりもするんですけれども。
うん。うん、
でもまあ、東風先生も、そこまで鈍感じゃないから、いろいろ多分なんかあったっていうのは察したと思うんですけど、
うん。
まあ似合ってて可愛いよっていうのを言ったら、若手がこらえきれずに、東風先生の前でこう、号泣するわけですよ。胸を
茜ちゃんらしくていいよみたいなことを言うんですよね。
そうそうそうそう。うん。で、その帰り道。で、茜ももう、ランマに泣かれてるってのは見られてるっていうのはあるんですけど、
うん、
だからまあ泣いたらスッキリしたみたいなことを、ね、いう感じになって。うんランマはやっぱまあ、まだちょっとこう、いろいろありますから、罪悪感が、うん。で、可愛いって先生言ってたな、よかったなって言ったら、まあ、茜は関係ないよと、うん。もうやっと気持ちの整理がついたって。だから多分、茜の中でも、茜ちゃんの中でももう、東風先生は振り向いてくれないっていうのはもう、わかりきってて、どっかで自分がみたいな、うん、あの、髪は、あの、諦めないと。だからちょっとその、事故だったけど、踏ん切りにやっぱなってるんですよね。
うん。
逆算なんですよね。振られたから切るんじゃなくて、うん、切ったことで自分の気持ちに踏ん切りをつけれたみたいな。
だ東風先生がやっぱりその、茜ちゃんらしくて、その方がいいっていうのは、もう、
うん、
鼻から髪伸ばそうが短かろうが私のことなんて見てなかったみたいな、
ね。そう、まあ、ちょっとそこもあるじゃないですか。
うん。うん、
でもそれはもうずっとわかってて、
うん、
だむしろ、まあ、いいきっかけになった。くらいの、うん、くらいのって言うと軽いですけど、
うん、
そういうところの気持ちはあるんだと思うんですよ。
はいはい、
でも、そこでランマが、まあ、言い忘れてたけど、似合ってるぜ、その髪と。
うん、
で、まあ、なんでそんなこと言うの熱あるんじゃないみたいな、茜は言うんですけど、
うん、
ランマもそこで、まあ、俺は絶対短い方が好きみたいなことを、言って、
うん、
でもなんか、いや別に俺の好みなんかどうでもいいんだけど、みたいな、ゴニョゴニョゴニョゴニョ。
はいはい。
その後の茜。
うん。
もう、ありがとう。嬉しい。
うん。
嘘でも嬉しいって言って、やっぱりランマの気遣いもわかるから、すごく優しい茜なんですよ、あそこ。
うん。
そこでランマが初めて、あれこいつ、もしかして本当に可愛いんじゃねえかみたいなことに、気づく。
うん
はい。
それはもう、俺、下手したら3、40年前に原作なりアニメ、旧アニメで見てるわけですよ。
う うん、はいはい、そうですね。
俺もでももしかして本当にこいつは可愛いのかって、そこで思ったんですよ。
令和の三平三平。
令和の三平三平が、あの、二分の一じゃなくてかける二ではあるんですけども。でも、あそこがね、で、なおかつ、うん、あれ可愛いって思ったランマの気持ちは知ってか知らずか、まあ、好きありって言って、あの、その川の、なんですか、保護金網みたいなのに乗ってるランマをこう指で押して、ランマが川に落ちて、
はい、
で、その後のアカネがもう、えへへって笑って一本取った、
うんうん。
これで罪の意識も吹っ飛んだでしょう。ちょっとこう、ランマに対してのこう、もういいんだよみたいなことも言いつつ、
うん、
で、ランマはもう憎まれ口で。まあ、可愛いと思ってしまった自分のなんか気恥ずかしさもあるんでしょうね。
うん。
可愛くねえって言ったら、いいよーだって言うんですよ。
完璧でしたね、あれ。
あ、やっぱ俺、日高のり子ってすげえと思う。
うん。
いや、日高のり子さんの神髄を見た感じもあって、
うん。
いや、ちょっとこれは、改めてやっぱ、あかねって広いんだなと思いましたね。
うん。素晴らしかった。
うん。完璧ですよね。あの流れって。
うん。名の流れはもう最高でしたね。うん、本当に可愛かったっしょ。
でもすごいのは、あれ、5話のラストじゃないんですよね。
そうですね。
その後また、りょうがのドタバタみたいなのが、まあ、ピーちゃんの下りがあるから、うん、あれってでもなんか、あそこをあえてエンディングにしなかったのも、なんかちょっとランマっぽい。
はい、はいはいはい。
別にあそこ最終地点じゃないですよ、みたいな。
うん。
なんかちょっと作り手の、気持ちもあんのかな、みたいな。こっから始まるんですよ。うん、だから、まだ B パートドタバタですよ、みたいな。
はいはいはいはい。
なんか感じられて、すっごく良かったんですよね。
うん。
あとやっぱ、ちゃんと、まあ、芸が細かいというか、当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけど、オープニング、エンディングあるじゃないですか。
はい。
で、5話、その、髪が、まあ、バッサリになって、ちゃんとショートにした5話のエンディングから、やっぱちゃんと茜の、うん、あれの、ちゃんとショートになってるし、
はい、
で、6話のオープニングもそっから、まあ、オープニングは細かいとこ見ると、ショートの茜、ロングの茜映ってるんですけど、
うんうん、
やっぱり大きく茜が映るとこが全部ショートになってるっていうのがあったりして、やっぱまあ、茜の髪型の変わり方っていうのは、まあ、そこはね、きっちり見せるっていうのが、
うん、
オープニング、エンディングとかもやっぱ大事じゃないですか、そういうとこって。
ね、そうですね。
うん。あの、徐々に人が増えてったりする、他のアニメとかで演出もあったりするけど、やっぱだからちょっとこの4話、5話、特に5話のあたりっていうのは、すごく良かったなと思うんですよね。
うん、
小さい頃見てると確かにその辺のなんか、感覚みたいな分かってなかった気もしますよね、なんか。
なんか、うん、そこまでなんだろうな。
うん。
心の機微までこっちは。
そうですね。見てた確かに。
感じは。
うん。
改めてやっぱり、リメイクって結構必要なのかなって思うよね。30年、40年経って、
ね。今見てまたちょっと感じ方がね、うん、違いますもんね。
特にラボコメはもしかしたら、
うん、
うん。改めてこういう機会で見て、うわ、ちょっと当時とは違う感じみたいのはね、感じ方が、あるかなって感じがしたんで、ちょっとランマ良かったっすね。
ランマ毎回アバンを、あの、ちょっと変えるじゃないですか。あ、格ゲーっぽくやったりとか。
はいはいはい。あの、影風になった
り、ね。もちもちの木みたいな感じでやったりとか。
そうそう、もちもちの木。懐かしいな。
あれはすごくいいし。
やっぱちょっと、楽しい。なんかね、あそこ、俺も気になって調べたら、もう一回改めてオープニングとか見たら、うん、あの、序盤とかやっぱ全部が全部じゃないんですけど、4話くらいからちょっと凝り始めて。
うんうん、ああ、そうですよね。
やっぱりある程度こう、あの、キャラの配置みたいのを分からしてからちょっと遊びを入れていくみたいな。うんうん、
はいはいはい。
あれもでもちょっと楽しみっすよね。
そうですよね。
うん。いやー、ちょっとランマは、いいっすわ。やっぱちょっとうるせえ奴らも良かったっすけど。
うん。
おじさんキラーなリメイクの感じしますね。はい、ということで、ランマ2分の1、はい、はい、5話でした。
はい。
さあ、じゃあ、ドイチューさん。
夏目友人帳
の、
うん、7期なんですけれども、
はいはい。
5話、 で、ちょびの宝物という、
はいはいはい。
回があったんですけれども、まあ昔からいるちょびなんですけど、
もう1期から普通に出てるあやかしですよね。
ね、うん、2期
から。あ、2期かな。
はい。2期から出てる、うん、ずっと出てる、まあ、準レギュラーみたいな、うん、まあ、はい、うん、キャラクターなんですけど。
なんか敵のよあやかしっていうよりは、なんかなんとなく一緒にいる。
そうですね。
仲間みたいな。
まあ犬の会の一員みたいな感じ。うんうん、まあ、夏目さんを慕う。よ、あやかしたちの中の一員みたいなやつなんですけど。で、まあ、そいつがなんか落ち込んでたと。チョビが落ち込んでる。うん、まあ、その前にちょっと、まあ、夏目友人帳でよくあるような。多分物語にそこまで関係ないのかなっていうような感じで、うん、白い竜が飛んでいるのを夏目がたまたま見つけて、
うんうんうん、
ああ、綺麗だなって。なんか、鱗を剥がしながら、
うんうん、
飛んでいるよね。
キラキラしてね。
そうそうですね。で、まあ、綺麗だなって言って。で、それはもう、先生的には、もう白い竜はもう吉兆の現れだから、うん、もう私も見たいみたいな感じで、また飲んだくれながらもうついてきたりとかですね。
わしも連れてけみたいな感じで。
そうそうそう。でもやっぱまあなかなか見つからへんなーって竜探してる時にそのチョビがちょっと落ち込んでるところに出くわして、うん、どうしたって言ったら、うん、大きい貝、大貝を、
うん、
貝を、海岸で昔拾った貝、が綺麗だったから、それを櫛に変えて、
うん、
で、まあ、ちょびひげがあるんで、このひげを溶かすのが好きだったけど、その櫛が割れてしまったから落ち込んでる、みたいな、いうのがあって、うん、そうか、みたいな。なんで、まあ、夏目としてはなんとかし、ちょっと、やっぱ犬の会にいつもお世話になっているっていうのもあるので、落ち込んでるならなんとかしてあげたいな、っていうので、そのじゃあ、竜の剥がれた鱗を手に入れて、これで櫛を作ってあげれば、
うん、
チョビも落ち込んでるけど喜ぶんじゃないかと。
うん、
まあ、あやかしの中で先生が言うぐらいですから、竜はいいもんだし、で実際綺麗に鱗も剥がれ、綺麗に見えてたから。でも犬の会みんな、中級妖怪とか、日の絵とか、ミスズとかみんな集まって、
うん、
鱗を探すんですけど、もうなかなか見つからず、
うん、
で、唯一見つけたのがもうなんか木の、松の木に引っかかっているっていうので、うんうん、もう夏目が、一人で、なんか、成長したなと思ったんですけど、
うん、
最初はね、出る妖怪全部グーで殴ってた、あの夏目が。で、まあ、チョビのために、
うん、
まあ、手に入れて、で、うん、鱗が手に入った。本当に綺麗なんですよ。虹色に輝いてるような、うん。
結構デカさもあるしね。
そうですね、うん。もう両手で持つぐらいの大きさなんですけど。
うん、
で、それをまあ、チョビに、これをよかったら、
うん、
使ってくれないか、みたいなこと言ったら、うんチョビは、あんまり喜ばないんですね、
うん。
うん。こんなものが美しいんですかみたいな言い方をして、うんうんうん、あれ喜んでないのかなと思ったら、一応その鱗を櫛にパーって変えて、
うん、
で、そのチョビヒゲを溶かすわけですよ。
うんうんうん、
パって溶かしたら、チョビ竜になって その白い竜になって、
うんうん、
俺マジで、あんなにでっかい声出るかっていうぐらいびっくりしたんですけど。
わかるわかる。あそこは、もう結構驚いた。
だって、これ、夏目友人帳って、
うん、
そのまあ、チョビが初登場した2期の6話なんですよ。
タキと、
はい、タキが登場する回に初めて出たんですよ。うんうん、2009年ですよ、
うん。
原作でも27巻ですよ。
うん、
この話、この竜のエピソード。
うんうんうんうん
どんだけ引っ張って、
おぉ。
やられるつもりだったんかっていうぐらい。
そのもう見慣れたさ、その、まあだから初登場2期で2期以降もちょいちょい出てくるから、
はいはい、
もう見慣れたキャラだから、
は
い、もうこっちはさ、秘密なんかあるわけがないじゃん。
はい。
そんな、うん、そんなキャラに。
こんなとぼけた顔したやつが
。なんか聖徳太子みたいな顔で。
そうそうそう。
顔だけでかくて。
でかくて。なんかとぼけたような喋り方で。
うん。で、まぁ、あ、ちょっと気ぐらいは高そう
な
ね。
なんかね、偉そうに言ってて、
う
ん、そんなわけないやろ、みたいに思った。もうずっと言ってるんですよね。私は高貴なものですからとか。うんうん、で、もう先生に対しても、マダラに対しても臆することなく、うんうん、お前のようなチンケな用心棒がみたいな軽口をずっとばれて、うんうん、こいつ、ほんまか思ってたら、あんなに綺麗な竜で、しかも先生が吉兆の現れなんて言うぐらいの高貴なあやかしであったってことが、ここに来て明かされたことにもうめちゃめちゃびっくりしてしまって、
うん、
ちょっと感動しましたね、本当。
なんかあれって伏線回収ともまた違う感じが。
そうですね。その、
まあ、細かく言うと気高い感じとか伏線なのかもしれないし、うん、でも原作で言うと野暮なこと言うと途中でいい設定を思いついてそう繋いだのかもしれないけど、うんうん、なんかさ、ここってちょびっていうキャラをこんなスポットの当て方するっていうのは、
ね、
あれは本当驚いたな。
びっくりした。でもやっぱりね、ちょっと見返したら、その、うん、チョビ初登場の回とか見返したら、
うん、
その先生が結構最初の方って、あの、家、結界ちゃんと張ってるんですけど、
うん、
だから他のあやかしとか入ってこられないんですけど、チョビは普通に家の中に入ってこれてるみたいなのやってるんですよね。うん、で、私にこんなチンケな結界聞きませんよ、みたいな感じのことは言ってはいるんですよ。
あ、じゃあ結構構想はもうもしかしたら原作段階であったのかも。
だから本当設定自体はあって、うん、まあ出すか出さないかは。
だと思うんですよね。うん。
あれもうワインじゃん。十何年もののワイン。
そうですよ。15年寝かしたわけですから
ね。ね、
初登場から。
あ、そうか。あ、2009年か。
はい。
だって原作だって寝かしたってことだよね。
そうですね。
初登場から、
はい、27巻でやっとでしたから。
うん。これは驚いたな
ぁ。いや、ここに来て、チョビがこんなにっていうのは。うん、だから日の絵とかももしかしたらもうちょっとあんのかなとかね。
夏目友人帳ってやっぱまあ人気はあるけど、
はい、
もう本当にで、間も空くけど、
うん、
もう7期じゃない。
はい。
まあ、俺ら原作見てなかったらあれだけど、
はい。
その、こういう原作に仕掛けがあるんだったら、それはスタッフも続けたいって思う、
ね。
うん、
そうですよね。
あれは。
あれは
すごい回でしたね。
しかも、ちょびだからね。
うん。
正直、いけすかないと思ってた時期もありましたけど。
はい、ありました、ありました。こいついるみたいな。
そう。で、うろこ渡されてもなんか、こんなものがとか言って、ちょっと、夏目頑張ったんだからさ、ね、と思ったら、うん、自分のですかっていう。
そら、そうか。だって、汚いうろこを剥がして飛んでるっていう設定でしたから、うん、そら、そう言うか、みたいな。
でも、嬉しがるんだよね。
うん。
大喜びじゃないけど、なんかみんなが自分のためにしてくれたこととかも
ね。うん。
うん。あれはいいな。
いい回でしたね、本当に。
いや、ちょっと夏目友人帳はね、ちょっと侮れないな。
そうですね。
それをね、だって、途中というか、クールの、普通に真ん中ぐらいに持って、
う
ん、
そうですよ。
そうそうそう。
うん、
あんなの、もう、12話目でいいよ。12話目。
5話って。
いやー、でも本当あれは良かったっすね。
7期の5話。
5話。
7期5話。
7の5。
なんつうのかな、もしバンドだったら7枚目のアルバム5曲目って捨て曲かもしんないよ、下手したら。下手したらね。そこにあれ持ってくんだからね。いやー、良かったっす。
本当に。そう、もう本当最高でした。まあ、結局はチョビも大事にしますって言って、竜で空をかけていくっていう終わりも良かったし。いや、いい回でしたね。
次、チョビ再登場するとき、どんな顔で出るんだ
ろう。いや、本当にね。
もうこっちも、竜としか見れなくなった。
そうなんですよ。なんや、そのチョビヒゲと思ってたけど、あ、竜のヒゲか、って。
いやー、よかったっす。
はい。
はい、
最高でした。
はい、了解しました。はい、ということで、A パートは今週はこんな感じなんですけれども、
はい、
B パートはですね、ちょっとまあこれ意外とやってなかったなっていうようなまあ企画、好きなマスコットキャラの話をしようということでやってみたいと思いますんで、引き続き B パートもよろしくお願いいたします。好きなマスコットキャラの話をしよう。
しよう。
はい。ということで、まあ、文字通り好きなマスコットキャラの話をしようということなんですけれども、
うん、
おそらく、まあ、やってないですよね。マスコットキャラの話っていうのは。
そうですね。
思いますね、うん。
まあ、 なのでちょっとやってみようという感じなんですけど。
なるほど。
まあ、はい。ちょっとまあマスコットキャラもね、まあもしかしたらいろいろ解釈が各々違うかもしれないですけれども。いや、
そうなんだよな。
それ、ありますよね。
まあ、とりあえず話してみて、
うんうんうん、
って感じですかね。
うん。
それは人としてじゃないみたいな、なんか。
なんかね、
それは
メインどこでしょうみたいなんとかね。なんかいろいろありますよね。
あと、それはペットじゃんみたいなのもあるかもしれない。
そうそうそうそうそう。
ああ。
まあでも、ちょっと、ね、うん。そう。自分でも悩むでしょ、チョイス。
そうな、定義がね、だみんなの定義みたいなのも聞きたいなっていうのはありますね。
いざ調べたら、マスコットキャラとしてこう認知されてるのが幅広かったりもするから。う
ん、ああ、なるほど。
うん。まあ、ちょっといろいろその辺も含めて喋っていきましょうか。
はい。
はい。
はい。ということで、じゃあ、マサイさんから行ってみましょう。
はい。もうパッと思いついたのは、
うん、
僕はケロちゃんでしたね。
あ、カードキャプターさくらのケロちゃん。
はい。
まあ、そうですよね。
あれはマスコットキャラですよね、なんかね。
うん。やっぱ浮かんだのはああいう感じですよ。
そうそうそうそう。
マスコット。
はい。なんかね、僕、そんなにマスコットキャラ可愛いとか、なんか思う子じゃなかったんですけど。
うん。子じゃなかった。
子じゃなかったです。あれ見てたのが、まあ、小中学生とかだったんで。
うん。
でもね、ケロちゃんは、まあでも、久川さんの声もあり。
ケロちゃん、そっか、久川さんだっけ？
でも、ナチュラルな、ネイティブな関西弁で。
なるほど。
そうね、関西弁っていうのもまたちょっと、
そう。
ぽいですよね。
そう。
喋るマスコットの。
そうそう。
そう、喋る喋らんもある。
そうなのよね。
うん。
そうで、確か第一声で、こにゃにゃちわーって言って出てくるんですよね。
ああ。
確か。それで、いや、なんだこいつでしたけど。
じゃあ今。はい。
ね、こにゃにゃちわって一番最初って誰？ケロちゃんじゃないよね。
ケロちゃんではない、その前からなんか。
え、ハクション大魔王とかだっけ？え、違うか。
バカボン？違うか。
あ、バカボンか。こにゃにゃちわそうだ。
ですよね。
赤塚先生系だよね。
そうだと思います。
多分、そうかそうか。
パクったんだ、あいつ。
あいつ。
ケロちゃんパクったんだ。北川さんパクったんだ。
どっちかわかんないです。アドリブなのか台本なのかわかんないですけど。
久川さんだ。
で、やっぱりその関西弁で、あの感じで、なんか妖精っぽい。まあ言ったらその、うんうんうん、プリキュアで言うと妖精みたいな立ち位置なんだけど、
うんうんうんうん、そうね、うん。
なんかやってる仕草とかが本当人っぽいし、
うん
うんうん、
なんかその、なんかお菓子とか大好きみたいな。
うんうんうんうん。
で、たこ焼きなんか常に切ってるみたいな。だからすごく人間っぽいところがあったりとかして、で、もう、あれなんですよね。なんか真の姿みたいなのがあって、本当にそれはもう、ケルベロス。
うん。
の姿になって、そうすると確かね、キャストもね、
変わってる。
小野坂さん
だったと思う。
ね、
うん。
に変わって、いや、めっちゃかっこいいじゃん、みたいな。結構それ弱いかもしれないです。そういう。可愛いキャラクターが、その、ね、さっきのチョビじゃないですけど、
うん。うんうん。
真の姿で、こんな、
なるほどね。
かっこいいキャラクターでした、みたいな。
は
い。
にゃんこ先生もちょっともしかしたら、
まさに
夏目の。
マスコットキャラですよね。
影響はやっぱあるんじゃないかな。
でもなんか、口調というか、性格はもちろんそのケロちゃんの時のなんかまんまなのもなんか僕はちょっと良かったんですよね。
でも結構その桜と夏目って、はい、まあ少女漫画じゃないですか。
ああ、そうですね、うん、そうか、うんはいはい。
その源流にあるのは結構そのセーラームーンのルナとか。
はいはいはい。
ああ。
だから俺は今ちょっと喋ってて思ったけど、カートキャプター桜のケロちゃんは結構ルナをもうちょっともっと人間味つけたような。
なるほど。
感じするね。ガサツというかそういうとこをもっと過剰に
はいはいはいはいはい。
説教役なんだけど、説教されるっぽい行動もするみたいな。
しますね。
なんかちょっとそういうクランプなりのオマージュみたいなのある気するね、クランプさんなりの。
ああ、なるほど。その系統なのかもしれないですね、確かに。
なるほどね。
はい。
じゃあ、次お礼ですけれども。僕あんま行ったことないですけど、俺、このキャラね、もしかしたら、オスかメスかわかんないですよ、正直。
はいはい。
女性として好きかもしんない。
ほう。
ドラゴンボールのプーアル。
お
お。おお、ほうほうほうほう。
ヤムチャへの懐きっぷりとか、あれはなんかね、すごく好き。
なるほ
可
ど。
愛いし。なんか後輩の女子が懐いてくれてる感じを、すごくプーアルに感じる。
なるほど。
これはもう確実に同人誌の話ですよ。同人誌の話ですけど、
ああ、
昔読んだ、まあ健全なドラゴンボールの同人誌で、
はい。うん。
プーアルが、あの人変化使えるじゃないですか。
はいはいはいはい。
変化の術。
うん。
で、変化の術で、まあ女の子になって、それがなんか、ちょっと風邪かなんか引いた影響もあって、戻れなくなったみたいな話があって、で、なんで女の子に化けたんだみたいな話になったら、いや、この格好でアイス買いに行くとおまけしてくれるんですって言ったのが、公式じゃないんだけど、すごく良くて、俺の中で。
ランマが肉まんをお待ちしてもらうみたいなことですね。
つ ないで。おお、でも、プーアルはね、ちょっと、全マスコットキャラの中で、俺の中で、ちょっと本当に、異性として見てる可能性もある
な
な。
るほどね。
おお。
オスかメスかわかんないし、
はい
あ、もっと言うと、オスでもいい感じはあるけどね。後輩感というか、なってくれる感は。で、ちょっと調べたんですよ。プーアル。したら、俺あんま見てなかったけど、そのドラゴンボールスーパー、超と書いてスーパーで、なんかまあいろいろいきさつがあって、なんかその、女の子に変化した話があったらしくて、一応ピチピチギャルっていう名前でなんか検索したら出てきたんだけど、なんかバニーガールっぽい格好してなんか青っぽい髪で、みたいな。で、なるほどと思って画像検索したら、これがいい。またこれがいい。
いや、だから、それはもう鳥山明の女性キャラがやっぱりいいんですって。
いいんですよ。
結局。
ちょっとプーアルはね、そういう目で、夢で そういう目で。でも普通に可愛かったっすよ、
まあ、
プーア
可
ル。
愛いですよね。
声
な
優
る
が
ほど
渡
ね。
辺直子さんか。ちょっと俺らの世代のなんか可愛い声の女性声優さんっていう、方ですね。中学くらいの時に可愛いキャラをやってたっていうイメージの。
そうですね。
ちょっとプーアルは。なんか、今んとこ自分の中では動物っぽい感じなんだけど、やっぱ人の話、人の言葉を話すのは
なる
マ
ほ
ス
ど。
コットかなって、
なるほどね。
気もちょっとしてる。
なるほど。
かなあ。さあ、ドイジュ
な
さ
るほど。じゃあ僕もじゃあ女として見てる方にしようか
ん。みんな見てんのね。
な。っていうと、まあ、今期で言うと僕はシャンフロのエムルかなと思って。あれマスコットでも、多分あの作品の中で言うマスコットであり、まあ、普通に人間に擬態もできるっていうのもありますけど、まあ、エムルは結構僕は普通に可愛いなと思っていつも見てるので、喋り方とかも好きですし、まあ、マスコットやろうと僕は思ってるんですけどね、エムルは。
前も言ってたよね。
はい。
一期やってた頃に、
そうですね。好きっていうのやって
暫
ましたね。
定かな、なんか入れてたような気もするな。暫定だったかな、どっち
暫
か。
定か、アルファじゃなかったですか？
アルファだったかな。
まあでも結構エムルの話は なんかした記憶はありますね、やっぱ。うん。このマスコットとしても可愛い、
ね。ああ、でもまあわかる。人間バージョンもあるんだね。
そうですね、ありますね。うんうんうん、なんか街に行くときは、ちょっと、スラッとした女性の姿になるんですけど。
うんうんうん、
まあ普通に意思の疎通もまあできるしっていうマスコットかな。
確かに、可愛いな。
可愛いんすよ、めっちゃ。なんとかですわっていう喋り方で。
明るい子だね、この子は。
はい、明るいです。
なんか元気ない時でもこの子がいると元気が出そう。
この子ほんとね、結構シャンフロー、殺伐とする時あるけど、こいつは変わらず明るいんで、
うん、
いいキャラですよ。
なるほどね。了解。
はい。
したらもう一巡行ってみましょうか。
はい。
うん。
ああ、じゃあ僕はそのそこまでのその喋る喋らないをあんまり気にしてなくて、
うん。
っていうので言うと、だからさっきは喋ってるキャラだったんで、
うん。
別に喋らないキャラで、僕ね、幽遊白書の、ブー。
ああ、はい。
そうね。
だからこれもね、結局ね、その、覚醒した後というか、
うん、
あれが、いや、かっこいいってなって、
か
っこいい。富樫義弘のあの、書く感じをかっこいいなっていうのもあって、で、しかも、だって、もともと、だって、ユースケが、もう、卵から、もう、大事に、大事にというか、まあ、それが、まあ、生き返る、最初に、まず、生き返るための、なんか、試練みたいな感じで、ずっと、卵を、温めてて、卵が帰るってなったら、まあ、かわいいんだろうけど、やっぱり、どことなく気持ち悪い。
なんだろうな。思ってたのと違う感はあるよね。
そうですね。
自分が卵育ててこれが出てきたら。
どんな、ね、その、悪いことだけやったらもう悪いやつが出てくるし、みたいな感じで。
ああ、そっか、そんなんやったね、確か。
ああ、なるほどね。そっか、そっか。
そのユースケが今までその霊界探偵としてやってきたことの成果がどう出るかって言ったら、なんか、髪の毛みたいなのが生えてる。
無表情の。
くちばしのある、だよこいつみたいな。で、それがでも結果、なんか、あれ暗黒武術界とかでなんか、覚醒というかあれしたのかな。
結構後っすよね。魔界行ってたっけ、魔界行く前か。
魔界か。
だから、潜水とかの辺違うか。
だから、限界が、プーを通してなんか、言葉、発するみたいな時もなかったんですよね。だから僕なんか、可愛いという、可愛い、ま、うん、ま、可愛いのか。この二頭身ぐらいの感じから、真の姿これですみたいなの、やっぱり弱いのかなと思いましたね。
なるほど、ね。
なんか、本当にちょっと不死鳥じゃないけど、そういうような形になってるわけじゃないですか。
はい。
ずんぐりむっくりじゃない感じの、
はい。
気高い鳥みたいな感じの、
そうですね。ああ、やっぱり、うわ、かっこいいなって思いましたね、その時は。
なるほどね。
あ、やっぱ、ユースケが魔族として生まれ変わる時も、に、プーが、法王みたいになったことです、
ね。
潜水にこ、
なんか殺され、
そうですね。
なるほど、なるほど。
そんぐらいみたい。
そう、だから、ユースケと、もう、一心同体みたいな感じなんですよね。
そうですよね。
だから、ユースケが、もう死ぬと、もう、ブーちゃんも死ぬっていう、だったりとかしてて。もう本当に分身っていう感じで。
そうね。
はい。いや、懐かしいですね。
懐かしい。確かに、
マス
コットだ。
したら次俺行きますか。
はい。
はい。
さっき、人の言葉、話すのがマスコットって言っといて、下の根も乾かすうちになんですけど、
はい。
そっか、俺の世代で言うとこれもかってちょっと思ったのが、機動戦士ガンダムのハロー。
ああ、ハロ
ー。まあ、ああ、そっか。
ガンダムシリーズにはまあ、ちょこちょこっと出てきてんのかなと思ったけど、 あれはやっぱマスコットっすよね。マスコットキャラ。
そうでしょうね。
ガンダムを通しての、マスコット。だから、ファイナルファンタジーのチョコボ。
ああ、なるほど、ね。
はいはいはい。
マリオのヨッシーみたいな。
うん。
サンライズのアニメ始まるとき、ハロが。
ね、今はもう、代名詞みたいな。うん、でも、調べたらね、ガンダム全部に出てるってわけでもないみたいだね。そのテレビの主要の。
ないのか。
やっぱり、まあ俺も子供の頃ガンダムアニメで見てたりもあって、なんか設定としてはあれアムロが、フラウボーに、なんかこう、ペット的なロボットとして作ってあげたみたいな設定が確かあったと思うんだけど、でも確かにこれはもうサンライズの顔見たくもなってるしね。
そうですね。
うん。お、なんかでも、改めて調べたら、その全部が全部、例えばテレビシリーズには絶対出てるって感じでもなかったから、俺でもむしろこのハロは全部に統一させてどっかしら出してもよかったキャラだなとちょっと思ったね、なんか。うん。そんな、おっきい、なんつうかね、スポットが当たるようなとこはなくてもいいんだけど、なんかちょっと共通してる世界観というか、なんかね、うん。常にガンダムにはハロっていうのが何かしらで出てきますよっていうの
は。はいはいはいはい、はい、
うん。結構でもね、調べたらね、声がね、まあ、昔だとやっぱ古い方がやられてますけど、その、SD ガンダムのこれ G ジェネレーションシリーズっていうのかな。
はいはいはい。
松本里香さんがやってるんですよ。
お
ー。松本里香さんってポケモンで言ったらサトシですよね。
そうですね。
そうですね。
こっちではマスコットやってるんかいみたいな、ピカチュウ的なポジション、ちょっと、歴史を感じますよね。
そうですね。
なるほどね。
本当の無印のハロではないですけれども、うん。あと、荒井さとみさんも、その、初期のガンダムの中のジオリジンっていう、まあ、映画の、あれだと荒井さとみさんがやってたりとか、
あと、金役もあるのか。
ああ、調べるとそうなのかもね。
多分。
うん、ユニコーンだと広橋亮さんがやってたり。あとでもシードだと三石琴乃さんだね。
ああ、じゃあやっぱりでも金役だ。
うん、金役って感じか。
なるほどね。
一番テレビで新しいのだと水星の魔女にも出てて、それはまあ、古川誠さんって方がやってんだけど、なんかね、はい、決闘委員会仕様っていうのがあって、それは富田美優さんがやってたりとか。
はい。
でもあのデザインは秀逸だと思うけどね、なんか。
ね。
かわいいですもんね。
し、うん、あとちょっととぼけた感じもあるし、
うん。
そんな別に表情豊かってわけでもないしね、あれ。
うん。
そうですね。
うん、ちょっとハロは、うん、かわいいなと思うね。
なるほどね。
確かにな、かわいいな、確かにかわいいな。
多分世代を超えて。
R2D2 がかわいく見えるみたいな感じなんですかね。
かもね。スターウォーズもね。うん。でもこれほんと世代を超えて多分ハロって、ガンダムがっつり見てなくても、
万人
がかわいいと思う。うん。
うん。
だからちょっとハロかなって感じですね。
なるほどね。
なるほどね。
さあ、ドイッチューさん。
もう喋らん方がいいのかな。喋る。どうしようか。
キャラクター的に
途中、僕これね、
うん、
聞きたいんですけど、
うん、
はあ、
メイドインアビスのマスコットキャラって言ったら、
うん、
喋らへんの定義で言うと、メインやになると思うんですね。
うん。
ナナチはメインじゃないですか。
うん。
まあそうですね。
ミーティーかメイニアやと思うんです、俺。
ミーティーかな。
ミーティーですかね、やっぱ。
ごめん。メイドインアビスにマスコットキャラいねえわ。
はい、いや、なんか。それ、むずいな。むずいな。
そうそう、ちょっとね、なんだろう。
はい、すいません。
うん、
ちょっと神さんと昨日討論になりました、これ。
何で喧嘩しそうになってんの。だから、みんな、マスコットっぽいしなっていう、確かにでもありますね。
人がリコだけですからね、ほぼ。
そうそうそうそう。
そうですね。
そうなってくるんですよね。
メゾも、 ロボットだもんな。ロボットっていうか、アンドロイド的な。
そうなんですよ。だレグもマスコットっちゃマスコットなのかもしれない。相棒みたいなマスコット
と。
で、わかりやすく言うと、第七王子のグリモ。第七王子のグリモとか、最近の
作、はいはい、あれね、はいはい。あの、最初、はい、魔王かなんかで出てきたやつ。
そうです。悪魔として出てきたけど、ちっちゃくなってついてくるとか。
うん。あれはちょっとマスコット。
マスコットっぽいですよね。うん。
じゃあ、人間じゃないっていう意味で言うと、例えばその、ケマノフレンズとか、もう、あれみんなってことになる
のかな？ああ、あれは難しい。あれはでもさ、
はい。
なんか、ロボットみたいなのいなかった？
あ、
よしよしよ、
わかるわかるわかる。ちょっと待って。
ねえ。
なんだっけ？
なんかね、そっちになんのかなっていう気がしちゃう。
ああ、
あとやっぱ獣フレンズはみんな美少女だから。
はい。
うん、なんか、やっぱり我々なんかその3プラス1に入れるかどうかみたいな。
うん。
ケモフレって入るのか。
やっぱ入るんじゃない？
例えばサーバルちゃん。
ラッキービースト。
う
ん、
あ、そうそうそうそう。あ、
はいはいはいはい。
これがマスコットなのかなって気がしちゃいますね。
うん。うねうん、
だからサーバルちゃんを3プラス1の3に入れて、
うん。
クレームが来るのか、とか。ナナチを入れてクレームが来るのかっていう。
そうですね。ナナチに至ってはもう性別もわからんからね。
うん。まずどっちに入れたらいいのかっていう。
そうそうそうそうそう。
でも、もう、でもさっきはこう言ったけれども、
はい。
ミッキーって、
うん。
可愛く感じるじゃん。愛おしく最終的には。
はい、はい。
すごく、言ってしまえばグロいものでもあったりするけれども、
うんうんうん、
もそうなるとメイドインアビスで、マスコットキャラをもし作るとしたらミーティーになるような気もちょっとするんだけどな。
まあ、ツボミーティーは本当に可愛かったしな。
うん。
あれはマスコットっぽかったもん。
もしかしたら、原作者のつくしあきひとさんがね。
はい。
宮崎駿監督見たくなって、
うん、
毎年こう映画を作るような人になったとしましょう。
はいはいはいはいはい。
そしたらその劇場版の最初に今、ほら、ジブリ作るとトトロが出てくるでしょ？
はいはいはい。
ミーティーが。
いや、でも 100% ナナチですよ、あの人。ナナチのリツイートばっかりしてますもん。
そうか。そうか。おー。ミーティーはでもちょっと可愛いとこも感じちゃうからね。
はい。
はい、うん。いや、
難しい。
難しいよね。
マスコットの定義。
だちょっと思ったのが、例えば、俺の候補にあったのが、はい、ジャリンコチエのコテツとかは、
うんうんうん、
ペットだし猫だし、
はいはいはい、
チエちゃんと意思の疎通はできてないけど、
うん、
俺らから見ると人間の言葉を話してるから、うん
はいはい、
すんごく境目にいるような気もして。
俺マス、完全にマスコットキャラだと僕は。
マスコットっぽいのかな。
ああ、コテツジュニアあたりはいけますか。
なんか、コテツはやっぱ。
僕、動物はありかなとは思ってるんですよね。
ダンダダンで言うとターボババアじゃないですか。
そうですね。
ああ、でもそうね。あっちになってからの。
うん。
招き猫になってからの、
はい。うん。うん。まあ、あのままでもマスコットキャラかもしれないですけど。
おっぱい吸わせたのかなっつって。
そうそうそう。
あれ劇場版でやった時に毎回出るか？そのトトロの、トトロのとこに、ターボババア。
そっか。
だから俺、動物っていう意味で言うと、だから俺、佐々木とピーちゃんのピーちゃん、うん。
ああ、はいはいはい。
は僕はマスコットキャラになってるとは思うんですよね。
ああ、でも言葉を喋んなくてもってもうなってくるか。
ぷよぷよのカーバンクルとか。
あ、ガッチャン。うん。
ああ。ガッチャンだな。
俺、ぷよぷよのカーバンクルとかはデザイン的にはすごく好きなんだけどね。
なるほど、なるほど、わかる。
でもあれって喋る感じじゃないよね。人の言葉。
喋んなかった。
喋った？
喋ってない気がする。
喋ってない気がします、ね。
うん。だからそうなると、喋ってなくても成立はしてるしね。
いや、うんうんうん、で、そもそもぷよぷよは、ぷよぷよがマスコットなんじゃないかっていう。
あ、なるほどね。
だって、 さきちゃんがコスプレしたぐらいですから。
うん、うん。いやいや、
ぷよぷよのコスプレ。
丸まっただけだ、あれ。布団かぶってたかどうかも今、記憶の中では怪しいな。
丸まっただけ。ぷよだと言えなかったってやつね。
そう。そう。ちょっとこれはでも。
いや、面白いな、いね、これ。
うん。あ、でも、言葉喋んないし、架空の動物だけど、アリア社長とかはやっぱマスコットの感じですね。
マスコットですね。
はいはいはい、はい。ゴマちゃんとか。
ゴマちゃん。
あ、ゴマちゃん。あれはでもマスコットだ。
マスコットですね、あれはね。
ペットだけど、もうマスコットの方が。
うん。
これはちょっとね、リスナーの方にもね、いろいろ、まあ、ね、定義だったり。
楽しいですね。
私はこう思う。
こういう話も。
うん。いや、ちょっと意外と深い話になりましたということで。
うんね、深い、深いか。なんか、
入って言っときゃいいのよ。
楽しかったですけど、
楽しかったです。
かなとは、うん、すいません、一瞬ちょっと我に返っちゃいました。
ね、プーアル女として見てると言ってましたしね、最初。
浅いな。浅いな。同人誌で見ただって。浅いな。視野は広いけど、浅いな。大浅だ、遠浅。はい、ということでですね。
はい。
まあ、今回はちょっとね、マスコットキャラクターについて、語ってみましたんで。
楽しかった。
はい。リスナーの方も、俺はこう思うとか、これがいいんじゃないかっていうのがあれば、うん、全然ぜひ、ぜひぜひ、はい、感想をお寄せください。はい。ということで、今回は好きなマスコットキャラの話をしようでした。はい。じゃあエンディングでーす。
はい。
はーい。
はーい。ではですね、いろいろ、まあ読んでいきますね。
はい。
こちら、ドラゴンボール Z 再放送リアタイ勢としては、クリリンに言及してて笑いましたと。マロンちゃん、マーロンちゃんの。
はいはいはい。う
ん、
はいはいはい、
ちなみに再放送来週いよいよ魔人ブー復活です。
いや、だから、いや、だから、
いよいよじゃないよ。
いつまで東京 MX のさ、アニメの神様の枠の話してんだよ。エンタの神様にロゴが全く一緒でおなじみの。
あれはだから、シュタインズゲートとしてずっとループしてんすよ、あれは。他の世界線に行けないんですよ。
火曜夜10時ね。
はい。
もう、いいよ、そこの話は。
はい。ということで。で、ここからはですね、メールフォーム。
はい。
読んできますね。アニメと全く関係ない動画を見ていたとき、リコイルというワードが出てきて、銃を撃った時の反動を意味するものだと知りましたと。リコリコの見識が少し広まった気がして、ちょっと嬉しくなりましたと。なるほど。まあ、たまにあるよね、言葉とかって。あ、こういう意味だったんだ、とかで。
あります、あります。
となると、これってこういう意味か、みたいなね。
うん。うん
ただの語呂だと思ってましたね、リコリコなんて。
そうそうそう、そう。
ね。
うん、リコリスは彼岸花。
そうですね、確か。ね、
そっちは分かってるけど、リコイルってほら、作中に出てくる、なんだ、少女舞台のことをリコイルって言ってたから、単純にそれのくっつけただけかと思ったら、ちゃんと意味あったんですね。
なるほど。
銃を撃った時の反動。ああ、これちょっと面白い。
うん。
さあ、こちら。これはアニメ実況の感想ですね。はい、このスバ実況見ました。このスバはテレビ版を見ていた時から音楽がいいなと思っていたのですが、調べてみると、このスバの、音楽を担当したのは、小田雅人さん、担当されている小田雅人さんは、モンスターハンターの楽曲制作に参加されていた方だそうで、クオリティの高さに納得しました。
なるほど。
はい。4期の放送が今から待ち遠しいです。皆さんと実況できて楽しかったですと。
ありがたい、
うん。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。アニメ実況のね、感想あると、すごく嬉しい励みになるんで、
はい。
はい。よろしくお願いします。そしてこれ最後。好きとか面白いっていうのはみんな漠然と思ってはいるけど、何が好きとか何が面白いとかを人に分かりやすく伝えるように言語化することは難しい。それをちゃんとやっている二次祭は素晴らしいと思うと。
やってるかな。
ありがたい。
できてっかな。ありがとうございます。
できてるでしょ。プーアルがなぜ可愛いかっていうのをだいぶ言語化して、だいぶ言語化して話しましたから、今日は。はい。ということで、感想今回はこの辺ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、もろもろ告知と、まあ、出張ライブご依頼案内ページございますので、お気楽にお問い合わせください。
お願いします。
まあ、3人で地方行けたらと思いますんで、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況は現在劇場、まあ、今年は現在、劇場版を実況している関係で、配信月1回になってますけれども、月額550円、生配信過去アーカイブ進めてみられますので、ぜひ皆さんご登録よろしくお願いします。
お願いします。
ね、アニメ実況の感想もどしどしお願いします。
はい。
ぜひ。
さあ、そして VTuber ユニットメルコノエさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。現在は各週で金曜の20時更新になっております。こちらの方もチャンネル登録、感想、そしてコメント、もろもろご視聴よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
そしてこのラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
本当は今週ね、届いてたんですけれども、ちょっと生配信で読んだ方がいいかなと思って、はい、
ありがとうございます。
あえてまだ読んでない部分がありますんで、はい、また当日までにもいろいろ送っていただけるとありがたいです。
まだ間に合う。
うん、はい。さあ、そんな感じで第464回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです。
リコリコの組織、リコ、リコリスの方が。
あ、リコリスか。
あ、リコリス。
そっちの方が。
そっか。まあでも、たまにあるよね。そういうの、なんか、後々になって、あ、こういう意味だったんだとか。
うん。
いかに、リアタイで調べないかだよね。
そういうことですよね。
本当だよ、もう。後で感心しちゃってんだもん。人に教えてもらって。だって。すごいね、だって。
3人ともハマってたアニメやの。